令和5年第5回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。ふるさと応援寄付金について。ふるさと応援寄付金は当庁にとって貴重な自主財源確保策と考えます。近年の実績の推移とこれまでの取り組みについて伺います。総務省より10月からの制度改正が示されていますが、内容とその影響、対応について所見を伺います。寄付者を増やすにはプロモーションの強化、ポータルサイトの充実が重要と考えます。好調な自治体では中間事業者への委託も行われておりますが、本庁での取り組みを伺います。専任の地域おこし協力隊を設置して返礼品となる特産品の開発普及に取り組むべきと考えますが、所見を伺います。寄付者獲得のため町独自の取り組みが必要と思いますが、考えを伺います。
阿部町長。
鈴木茂之議員にご答弁申し上げます。ふるさと応援寄付金について1点目と5点目の質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。はじめに本庁における寄付金額の近年の実績につきましては、令和元年度の約7億2000万円をピークに減少傾向にあり、今年度においては3億6000万円前後になるものと推計しているところであります。ここ数年寄付件数金額とも減少しておりますが、毎年ご寄付くださる方々を大切にしながら魅力的な返礼品の提供に努めるとともに、寄付の窓口となるポータルサイトの複数設定や都市部の新聞広告、雑誌広告に掲載するなど、より多くの方々の目に留まるよう寄付をしていただける環境づくりに努めてきたところであります。また特徴的な取り組みといたしましては、望郷三河会の総会時における寄付の依頼や SNS を使った町のお米の食べ比べの PR、さらには寄付者との交流会やサイトを通じた意見交換会を開催するなど、寄付者の獲得に努めているところであります。次に2点目の制度改正に関するご質問でありますが、地方自治体がふるさと納税に使える必要経費について、これまでは送料や事務費などの必要経費は寄付金額の 50% までであること、そのうち返礼品にかかる費用は寄付金額の 30% までとされてきたところであります。今回の改正により募集適正基準として、必要経費にワンストップ特例事務にかかる経費や寄付金額受領証の発行発送などの付随費用を新たに加え、寄付金額の 50% 以下とする制約が加わったところであります。また地場産品基準が設けられ、熟成肉精米の返礼品は原材料が同じ都道府県産であることや、他の地域産品に地元産品をセットする場合は地元産品を全体価格の 70% 以上にするというものであります。これらによる影響といたしましては、設定寄付金額の増額、返礼品の質やボリュームの見直しと返礼品の還元率が下がることが想定されております。また対応策といたしましては、ワンストップ特例事務にかかる事務経費の見直しを行うとともに、寄付金額や返礼品の内容変更について寄付者提供事業者の双方に有益な方法を模索し、 寄付件数に大きな影響が生じないように対応してまいりたいと考えております。次に3点目と4点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。近隣市町におきましてはふるさと応援寄付金業務をそれぞれの市町の特性に合わせ専門部署を設置したり外部に委託していることについては承知いたしているところであります。しかしながら本庁におきましては返礼品の提供事業者との直接的な意見交換や情報交換を行うため産業振興課商工観光係内にふるさと応援推進担当を配置し一つのチームとして一体となり成果や課題等を共有しながら業務に当たっているところであります。さらに要望や苦情等に対しましては迅速丁寧な対応に努めており体制としての専門性は一定の評価ができるものと考えていることから現時点では特産品の開発普及に取り組む地域おこし協力隊の雇用は考えていないところであります。なお本年度における返礼品の登録事業者は35名、返礼品は777品目となっているところである。今後とも産業振興の観点から環境に優しい地域で育てた農産品などより魅力のある返礼品の開発を支援してまいりたいと考えております。以上答弁といたします。
7番鈴木茂之議員。
はい、それでは再質問させていただきます。本庁の令和4年度の決算書を出されておりますけれども、それによれば税収が約10億円に対しまして、ほぼふるさと応援寄付金と思われる寄付金が3億6千万円と自主財源の大きな柱として大きな意図を占めていると思われます。午前中の会議の際でも同僚の議員よりふるさと応援寄付金を活用した支援策の提案がありました。私もこのふるさと応援寄付金の推進によりまして自主財源を増やし町独自の施策の展開や三河町らしい町民サービスの向上を望むものであります。一時は7億円を超える年もありましたが近年は減少傾向とのことで事例を交えながら質問させていただきたいと思います。ふるさと納税は平成20年に、都会に住む地方で生まれた人が生まれ育ったふるさとに納税できる制度であり、また自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度として始まった制度です。さまざまな改正が行われながら令和4年度の全国の実績では9654億円延べ5184万件と総務省の調査で確認されています。特に平成27年の改正で寄付金控除額が倍増したことやワンストップ特例制度により確定申告が不要になったことから全国的に受け入れ額受け入れ件数が大きく増加しています。本庁においても平成26年には1万件を超える寄付が寄せられ寄付金も1億円を超えており以降令和元年の7億円のピークまで毎年3万件から4万件の寄付が寄せられているということであります。返礼品事業者をはじめ地域への経済効果がもたらされるとともに貴重な自主財源としてさまざまな事業に充当されてきました。一時は海も山もなく特産品の少ない三河町になぜ多くの寄付が集まるのかと新聞報道等で報道されたこともありましたが、この好調時の要因といたしまして、町ではどのように捉えておるか、お伺いしたいと思います。
首藤産業振興課長。
はい、ご質問にありました、好調時は令和元年度でございますけれども、こちらにつきまして、先ほど、町長答弁にもございましたが、約7億円を超える寄付額がございました。こちらの要因につきましては当時依頼をしておりましたポータルサイトですけれどもこちらは 当時日本で一番こう見られておったポータルサイトであったというのが1点でございます。でそのサイトの中で常にこう上位に表示になるような形の契約をしておったと。つまり日本一見られているポータルサイトを開くと一番初めに、上位の方に三河町と山形県三河町というものが表示になるということで非常にこう目立つ形の契約になっておったというところが、一番の要因であろうと。たくさんの方から目に触れる機会が多かったため、寄付の件数金額が増加したものというふうに捉えております。
以上7番。
7番鈴木茂樹議員。
はい。当時まだ始まったばかりのインターネットでのふるさと応援寄付金の申し込み、またそのまだ少なかったポータルサイトの中で目立つような位置づけだったと、それが寄付金の好調の要因だったということでありました。一方令和元年をピークにですね、近年は寄付額また寄付件数とも減少しているというようなことでありました。世間では他の自治体ではですけれども、コロナ禍の巣ごもり需要ということもありまして、ふるさと応援寄付金、件数また寄付額ともまた利用者も非常に増えているという自治体が増えている中で、統庁が低迷した理由というものはどのようにお考えかお伺いします。
首都産業振興課長。
はい。ただいま申し上げましたとおりに令和元年度におきましては、日本で一番見られておったポータルサイトでございましたが、ポータルサイト同士といいますかの間の、競争といいますか競合がございまして、これにおいて、本庁がメインとして、契約をしておったポータルサイトが、日本一でなくなったという点が1点ございます。で、もう1点、もともと先ほどもご質問ございましたが、本来はふるさとの応援という意識のもとにその返礼品についてはある意味付属の部分でございましたが、いわゆる巣ごもり需要以降につきましては、お得感といいますか、通販までいかないにしても、地域応援というよりもどのような返礼品があるのかというのがメインとして、寄付雇用される方が増えたのかなというふうには感じております。その意味でお話ありましたとおりに、本庁の場合いわゆるお肉でありますとか海産品でありますとか果物でありますとか、特にこう目立つ返礼品として有効な品物はございませんで、本庁の一番の産品でありますお米あるいは手作りの手塩にかけた果物、こういったものを返礼品としてこれまでも受賞してまいったところでございます。ところが残念ながらそのいわゆるお得感といいますかそこの部分については他の返礼品との競争にはあまりうまく競争に勝てなかったという部分がございまして、現在は低迷しておるという状況になるというふうに認識しております。
以上7番。7番鈴木茂樹議員。
はい。ポータルサイトの方でもさまざま分析が行われておりまして、コロナ禍において、寄付額を向上させた自治体の取り組み、がアンケート等によって、調べられておりました。寄付額を向上させた自治体についてはまず 約半数ありまして、その多くは新型コロナウイルスの影響によって新しい取り組みを実施したとのことでした。具体的には新たな返礼品の企画追加や寄付の使い道に新型コロナ対策医療従事者への支援といったものを追加しているということで、そういった活用方法に賛同していただいた方からの寄付が届いていたというような調査結果もございます。そんな中ですね、その10月から制度改正が行われるということで厳格化が行われるということでありました。これまでワンストップ特例制度の事務費また寄付金事業所の発行費用といったものは経費に含まれなかった、当庁でも その分は含まないで計算しておったものかどうかですね、もともと計算しておれば影響は少ないものかと思いますけれども、これまでどのように経費割合算出しておったかどうか確認したいと思います。
首都産業振興課長。
はい、今ご指摘ありました通りに、10月からの新たな返礼品の経費の算定におきましては、これまで経費の算定に含まれておらなかったワンストップジムの関係に費用、あるいはその発送等ですね、そういう付随ジム、こちらが追加されることになったということでございます。これまでは現時点で総務省で示されております必要経費の算定ということで本庁は算定をしておりまして、そのが一時期これ話題になりましたが、過度な過敏な返礼品による競争等が起きないように国の指針に沿った形での事務の執行をしておったというところでございます。ただお話しありましたとおりに、10月以降につきましては、つきましても、改正になりました事務につきましては、必要な事務につきましては、事務費の中に参入をして、計算をしてまいりたいというふうに書いているところでございます。
議長7番
鈴木茂之議員。
はい、やはり経費の厳格化ということで、何よりもその返礼品事業者への影響を懸念しているところでありました。先ほどの答弁には寄付件数にも影響がないように、また返礼品事業者にも影響がないようにと、非常に難しい悩ましい問題ではあるかと思いますけれども、ぜひ協議いただきまして、お互いに影響の少ないような方策を取っていただければと思うところであります。また今回の改正につきまして、肉の加工品の原材料は県内産であれば、返礼品として利用可能であるというようなことが示されておりました。地場産にかなり厳しく限られてきた返礼品ではありますけれども、加工品であれば県内の肉であれば利用できるということであります。先ほどもネットショッピング化しているというような話もありましたけれども、やはりふるさと応援寄付金の返礼品としては米、次に肉、果物といった3つが非常に人気の高い返礼品となっております。本庁でも関連事業者等を支援してまいりまして、その肉の返礼品といったものを増やせないかと思うところでありますが、そういった計画はないのか、可能性はないか、お伺いしたいと思います。
首都産業振興課長。
はい、10月以降の経費の変更につきましては、先ほど町長答弁で申し上げましたが、返礼、一番想定できますのが現在の金額の寄付金額の増額でございます。で、そこについては、逆にその返礼品の方の内容調整をして、寄付金額総額は変えないで返礼品の方で調整をするというやり方、あるいはその ボリューム等も含めてですね、というやり方で、これにつきましては現在、返礼品の事業者の方に制度の変更の内容と、どのような形で10月以降寄付金額を設定するかということについて調査を行っておるところでございます。で、その中で今お話しありましたとおりに、新たな返礼品の内容につきまして、事業返礼事業者の方から申し出があればそれは組み入れていきたいというふうに考えておりますが、現時点では、加工肉も含めてですね、そちらを大々的にこう取り扱っている事業所はございませんので、現時点で本庁の返礼品の中に、全面的に精肉等の、を返礼品としたサイトというのは、全面的にですね、大々的にしているところは現在のところはないところでございます。
7番鈴木茂之議員。
はい、 町の規模から言ってもですね、やはりさまざまな事業者というものは、多種多様な事業者というのは存在しないということで、なかなか魅力的な返礼品の開発といったものも難しいものかなと思うところでもあります。先ほどの答弁にもありました通り、地域おこし協力隊については設置の計画はないというような答弁でありましたけれども、地域おこし協力隊でありますが、非常に希望する人も増えておりまして、総務省のデータになりますけれども、令和4年度では全国で6400人、山形県内でも30の自治体で143人の協力隊が活躍しているというようなことでありました。平成21年に総務省が創設した制度でありまして、地域おこし協力隊の目的といたしまして、都市地域から過疎地域等の条件不利地域へ移住して地域ブランドや地場産品の開発販売 PR などの地域おこし支援や農林水産業への従事、住民支援などの地域協力を活動を行いながら、その地域への定住定着を図るといったことを目的にした制度であります。まさしくこのふるさと応援寄付金の返礼品開発には適任と思われるような制度を積極的に活用すべきではないかと。なかなか庁舎内の部署だけで、先ほどのポータルサイトの運営、失礼しました、返礼品、ふるさと応援寄付金用のサイトの構築であすとか、返礼品の開発といったものはなかなか難しいものではないかと思いますけれども、こういった地域おこし協力隊の活用について、考えと、またその課題とあればお伺いしたいと思います。
首都産業振興課長。
はい。特徴的な返礼品あるいは特産品の開発について、地域おこし協力隊の活用するべきではないかというご質問でございました。こちらにつきましては、本庁の場合、地域おこし協力隊を受け入れて活動していただいた実例があるわけでございますが、その中でも本庁の PR という部分についてはかなり有効な手段であるというふうには認識をしておるところでございます。ただその返礼品の開発あるいは特産品の開発という部分につきましては、本来であれば本庁の生産物あるいは環境等を熟知している方の方がむしろ開発のための素地があるのではないかなというふうには考えております。確かにお話の通り、新しい意見新しい感覚でというところでの開発というものがございますでしょうけれども、これまでも本庁の中で特産品開発さまざまな形で取り組んでまいりましたが、その中でもなかなかそのいわゆる商品開発に至るまでにはかなりの時間を要するという部分もございまして、先ほど庁長答弁でございましたが、その意味では本庁のふるさと応援寄付金の担当の部署におきましては、これまでの経験値あるいは返礼事業者との情報交換によりますノウハウ等もございますので、適切なアドバイス等も行いながら実施をしておるというところでございますので、現時点ではふるさと応援地域おこし協力隊の方の協力については雇用は考えておらないというところでございます。
7番鈴木茂之議員。
はい。なかなか難しいようでございます。私たち、議会でもですね、さまざまな自治体へ行政視察に参ります。その際その自治体の特徴魅力を語ってくれる職員の方といったものは、町外から転入された方々が非常に多いように感じます。非常にうまく紹介していただきますし、地元の人間では気づかないことをこと細かく感じたままにこう伝えていただけると ということで、非常にその、地元以外の方の力、言葉はあれですけれども、よそ者の力といったものを有効に活用するのも町の魅力を発信する一つの方法なのかなと思ったところであります。また制度があるうちにですね、地域おこし返礼品の開発にとどまらず、さまざまな場面で、地域おこし協力隊の設置を検討いただければと思うところであります。最後に、寄付者の獲得のための取り組みということでですね、やはり先ほども望郷三河会とまた SNS 等での発信を行っているということでありまして、やはり本来の趣旨に返ってですね、本庁からの転出者、また本庁にゆかりのある方へ非常に強くこう働きかけを行うべきではないかと思います。で、ふるさと応援寄付金をきっかけに、関係人口の増加、また関係人口との結びつきの強化といったものを図っていただきたいと思います。そのためにも寄付金の活用方法を明確にしまして、応援したくなるような具体的な計画を示すのが効果的なのではないかと思います。他の自治体と同様の返礼品でも活用方法が魅力的であれば賛同していただける方もあろうかと考えますので、寄付金の活用事業について積極的に PR していただければと思います。また町外から町内に働きに来ている方への本庁へのふるさと応援寄付金の働きかけをしてはいかがかと思います。近年は町内にも働く場所が増え、町外から勤務する人が増加しております。そういった方へ、本庁への寄付をお願いしてはいかがかと、いかがでしょうか。また本庁の職員が他の自治体へ寄付をするといったことはないと信じますが、先の6月議会で伺ったように、町外から本庁に通う職員が半数を占めているというようなことでありました。ぜひ、その町外出身の職員の方へ本庁への納税寄付をお願いしたいところでありますけれども、現状と考えとあればお伺いしたいと思います。
首都産業振興課長。
はい、まず前段でご質問がございました。町外にいらっしゃる方への関わりという部分でございます。ちょっと答弁にもございましたが、望郷三河会とさまざまな場面を捉えて、ふるさと納税、本庁の魅力について PR を行っておるというところでございますし、これは直接的ではございませんけれども、昨年一昨年といわゆるコロナ禍の中で、本庁出身の学生の方に対するふるさとから応援便ということで、その意味では、本庁をふるさととして認識をしていただくよう、ふるさととのつながりを、続けていただけるようにということで、さまざまな施策を実施をしておるというところでございます。そして、町外から町内に働きに来ている方への、PR ということでございますが、こちらにつきましてはさまざまな形で PR は実施をしていきたいというふうに考えておりますが、あまりにですね、あまり全面的に出しますと、雇用の関係、雇用者との関係の部分も、これは企業かもしれませんが、想定できる部分もございますので、まずは、PR ということに努めさせていただければというふうに考えているところでございます。以上です。
以上。7番。
7番、鈴木茂樹議員。
はい、最後に繰り返しになりますが、ふるさと応援寄付金は本庁にとって貴重な自主財源と考えます。独自の施策の充実や住民サービスの向上にも自主財源の確保は重要と考えます。自己努力と工夫で収入を増やすことができる制度と考えますので、なお一層の推進を求め質問を終わります。